こんばんにゃー。ホワイト妄想燃料に今夜も爆走。漫画、アニメ、書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。1時間よろしくお付き合いください。そして本日のゲストは、もはや準レギュラー、この番組のリスナーの方にはお馴染みでございます、漫画家フィギュア造形師の浦幕さんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日なんか関東の方もちょっと暑いんだって。
暑い暑い。なんかここ数日夏っぽい
ね。でももう時期的には立冬じゃない？
11月だぞ、もう。
ねえ、嘘だろって。いや、うちもさ、まあまあまあ、沖縄でもさすがに秋かなと思ったけど、今日、湿度高くて、クーラーつけてるんですよ。
あ、おお、暑いっすね。
そう、うん、私多分、小ネタ超特急のオンエアで、長袖で映ってるの、2ヶ月ぐらいしかないんだろうなっていう、毎年。
まあ、そう。
そうそうそう、うん、12月、1月、2月、最大3ヶ月、
うん、
短ければ1回しか着ないみたいな感じで相変わらず湿度が高めの沖縄でございますけれども、今回一応ですね、ネタ的にはまあ秋に絡めてるというか、食欲の秋ということで、今回のアンケートテーマはですね、ドラマ、アニメ、ゲーム、映画に登場した美味しそうな食べ物ということで、皆様よりたくさんご回答をいただきましたので、後ほどご紹介をしたいと思います。小ネタ超特急はラジオオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたらツイキャスでもお聞きいただけます。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube と Podcast で配信しております。 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどに掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
ポヨヨン。
今なら分割手数料が
小ネタ超特急
FM の派、小ネタ超特急、今回もリモート配信でお届けをしております。ということで、冒頭ご紹介いたしました、本日のゲストは浦幕さんです。ということで、もう11月ということで、まあ、間もなく師走がやってくるというですね、本当に年取るとともに加速度的に1年の速さってあっという間だよね。
うん、そうですね、うん。
私の気持ちの中ではまだ今年やりたかったこと、今年の念頭に思ってた、今年1年でやりたかったことの3割も消化できてない気がするので、体感的にはまだ3月、4月ぐらいなんだよね。
おそうか、
うん。全然何も断捨離でもね、ちょっと細かいところとかやりたいなとかいろいろあったんだけれども、何一つ手をつけずに、このまま怒涛の師走に向かっていくのかと思うと、非常に不甲斐ない気持ちではあるんですけれども、でももう師走だと、浦幕さん特にね、イベント関係結構参加したりとか、なんかいろいろやったりとかが、もうスケジュール入ってるんじゃないですか？
あんまり年齢いくと焦らなくなってくんだ。なんかもう。
そう、もう、今ぐらい追い込みとか、なんか、結構いろいろ作品関係、
ぼちぼち。うん、これから忙しくなってくるけど、うん、今時点では、ぼんやりあれやんなきゃなと思いながら、秋を満喫、満喫はしてないけど。これがやばいんだっつうんだよな。
ねえ、なんかもうあれじゃない、いわゆる極道入校みたいなことになるんじゃないの？
あ、まあそうならないように、ちょっと今年こそ頑張ろう。
うん。うん、今年は、冬コミも参加される。
うん。
冬コミは一応新刊出される。
今年の冬コミは、ちょっといつもと違ったことをやろうかなと思って。
おお、何？教えて。
怪獣のイラスト本を出そうかと思って。
ああ、
うん。
そうなんだ。
従来いつものお客さんが多分びっくりしちゃうとは思うんだけど、もうそれずっと実はやりたかったんで。うん、
あ、じゃあそれをやっと今年。
今、ちょっとずつ X で投稿とかしてるイラストとかをまとめて。
うん、見てます、見てます。
そう、本にしたいなって、ちょっと思ってる。それをだから頑張って100カット書いて。
うん、100カット
今20。
進捗今日何日？11月9日？
そんなのも言わないで、もう怖いから。
よっかー、もう。もう今日の日付すらわかんなくなってきてるんだけども。大丈夫？頑張ってね。
うん、今日はのんびり映画を見に来ましたよ。
あもう、もう怒られる、怒られるやつじゃない？それのちのち。よかったわ、今日8日だったわ。あぶなでもなんか、ね、その X で、最近投稿されてる怪獣のイラスト、うん、めっちゃ可愛いっていうか、私的には可愛いというか、うん、すごい素敵なイラストだなと思って、あれが一冊にまとまる感じで。
ちょっと思ってる。もうそれを、そうね、ちょっと、まあ、実験的に。
うん。
何需要があるか分かんないんだけど。うん。やりたかったんだよ。
うん。これってあれなの？なんだっけ？結局、出す本のジャンルが違うくなるけど、うん、参加日とか、参加の島が変わるとかはあるの？
あ、全然変わるね。
あ、やっぱ変わるんだ。
はっきり言って今回はほぼ、ジャンルも一元さんになるから、新人扱い、うん、あ、まあ、怖いなっていう。
もう、老舗なのに、うん、老舗なのに、あれなんだ、うん、新規参加サークルさんみたいな感じになるんだ。うん、そっち界隈だと。
俺も今、その、ワンフェスの造形立体とかも、コミケとかも、うん、もうずっと今まで、若い頃からやりたいなと思って先延ばしにしてたことを順番に片付けていこうかなって、今思ってる。
素晴らしい。うん。
そこも、それもね、若い時にやりたかったネタを次回やろうと思って。
じゃあ、ここで、今までの、その、ラマックさんの、その、サークル参加されてたお客さんと全然違う、もう、本当に、初見のお客さんとか、ラマックさんのその名前を知らない方が、ね、ブースに現れて、
そう、ね、か、もう、本当全然売れないか。
いやー、でもね、今までのラマックさんの活動をご存知の方もね、結構いらっしゃるから、もう、その方たちがやっぱりね、あ、今回は、島が違うけど、それでも行ってみようっていう方もいるし、割と X とか、その、なんだっけ、SNS 関係でもね、こういう感じのをやりたいみたいなのを書かれてたじゃないですか。
うん、うん、そうそう。
だからね、あの反応もあったので、なんか。
イベントは、まあ、言っちゃえば趣味の拡大だからさ、うん、仕事やることしたいなっていうのは、
うん、
仕事とはまた別で、自分の本当に知り合ってきたことを、あんまり売り上げとかいっかっていう感じで。
でもなんか年末年始って、よくほら、出版関係とかって年末進行とかって言うじゃん？
はい。
ああいう感じのも、
ああ。
ちょっとある？
いや、もうでも、漫画もさ、ウェブになってからそれ聞かないな、あんまり。
ああ、そっか、昔は印刷所一択だったもんね。
紙漫画ずっとやってたけど、
うん、
もう、やってから締め切りがだいぶ融通が利くようになっちゃったから。
そっか、ウェブ掲載だとそうなるか。
締め切りが緩い人がやばいよ、この状況。本当に。紙って絶対だからね。
うん。
入稿してからもうずっとその仕事待ってる人がいっぱいいるから。もう当然そうなんだけど、紙に比べるとだいぶね、違ってくる。そこは変わ
っ紙媒体というか、その印刷所に回さなきゃいけなかった方の連載とかをしてるときって、どれくらい、通常のスケジュール、どれくらい前倒しで出してたの？
俺知らない。俺常にギリギリだったから。俺だから沖縄で週刊連載やってるときは、
うん、
必ず上がったと同時に、那覇空港まで車飛ばして、飛行機便。で、羽田空港で担当が待ってるっていうのを毎週やってたから。
うわ、怖え。
もう、こういう感じも、なんかもう、ゲスト。
ねえ、毎日なんか、悪夢見そう。私、そういうスケジュール。
よかったな、っていうね。
もう、ウェブの時代で、ほんとよかったね。
デジタルになったら、入稿ってポチで一発で行くからね。
そうだよね。で、そうそう、で、向こうからも、なんか、直しの指示とかがね、何かあった時にも、ね、すぐにメールとかで的確に来るから、やりとりは確かにその、なんていうの、在京のイラストレーターさんとか漫画家さんは別として、こう、地方に在住されてる方にとっては、ほんとこのね、20年間の間のめちゃめちゃ進化したインターネットの環境って恩恵だよね。
本当に変わったね、環境。うん、それは思う。
ねえ、なんか、 あの、コロナ禍入って、私、あ、そうか、こういう方法もあるんだって思ったのが、その、ね、あの、いわゆるコミケじゃないけど、そういうイベントをオンライン開催したっていうことで、
うん、うん、はい。
私みたいな、この地方在住民で、なかなかそういうね、現地に足を運べない、あのね、あの、スケジュールで生活してる人たちにとって、めちゃめちゃ嬉しかった。うん、まあ、あのね、運営管理する側は本当大変だったと思うんだけど、いろいろね、コロナ禍の最初のね、1年間はね、あの、オンラインイベントもね、うん、なんかもう、サバが落ち、何が落ちみたいな感じで、ね、運営側さんのね、悲鳴も聞こえてきてたんだけど、なんか、そのままいい感じで残って、あの、うん、定期オンライン開催のね、あの、オンリーイベントとかが、ね、あの、もう、順調に皆さんそれぞれのジャンルでされるようになって、私が、あの、好きなジャンルのこの間はオンラインイベントもあって、やっぱりもうウェブでしか参加ができないので、でも、あの、結局、あの、そこで、あの、こう、同人誌とか、イラスト集の、あの、オーダーを、そこでするっていう。
いい、面白い、そうなんだ。
そうそう。で、なんかね、一応それでも、なんかほら、そっけない、あの、ウェブ画面で発注とかじゃなくって、あの、なんだっけ、ドラクエみたいなマップでサークルが配置されてるの。
はいはいはいはいはい、はい。
そうそうそう。で、それぞれのサークルさんに行ったり、で、お互いなんかその、あの、モブじゃないけど、自分もキャラクターになって、そこをこうやって移動して、いろんな参加、サークルさん行ったり、はい、あの、うん、人も来てるみたいな感じで、名前とか、あの、アイコンの上に表示されるので、あ、いろんな人が来てるって見ながら、その賑わい、楽しめるっていう、うん、なんか、うん、あの、女性が多いサークル、あの、オンリーイベントだと、そういうのも結構あるんで、男性が多いイベントとかまたわかんないんだけど、女子が多いイベントだと結構そういう感じで、あの、もう、あの、作家さんもね、あの、そこに、現場にいなくていいし、
うん、
スケジュール的にね、あの、お互いに、あの、兼業とかされてる方だったら、参加しやすい感じなのかなっていうふうに。
うん。ほどね。
うん、なんか、そういうのも一応、あの、ね、このコロナのあれでね、あの、行動制限がなくなったからって言って、全部リアルに戻ったかっていうと、そうじゃないくて、うん、あのね、地方民には優しい感じの流れも残ってくれたので、
うん。
うん、すごいありがたいなと思ってます。
気づきがあったよね。これいけるじゃんっていうのはね。
そうそう。あ、これ、リアルにこだわらなくても、あの、お互いにね、ここの範囲だったら全然いけるじゃんみたいな。リアルがそのままオンラインにはなり得ないけど、ここからここまでの範囲だったらね、うん、全然いけるとか、でもやっぱりこの部分はリアルじゃないと厳しいよねっていう部分もね、見えてきたし、特にね、造形とかはそうだと思うんですよ。
なんかお客さんもね、立体をウェブ上で見るっていうことに慣れてきてる感じがある。あるじゃん。あの、フィギュアとかもさ、ネットでさ、ブース見なくて。
うん。
これは慣れてきてるっていうのは良いね。
なので、なんかこうやってちょっとずつまた、その、なんて言えばいいのかな、うん、そういうのが好きな人とか、好きなジャンル追っかけたいっていう人にとっては、このね、地方民にとってもちょっと優しい状況になってきたの、うん、すごい嬉しいなと思います。
うん。
冬のイベントは、ウラマックさんはとりあえず、冬込みのみ、今回は。
あとで、まだちょっと言えないイベントが一個準備してるのあるかな。
あ、言えないイベントなんだな。なかなか楽しみ、それ。
うん。
それは年明けてからの予定。
年明けてすぐだね。
ああ、本当に。これもね、ぜひぜひ、皆さん、あの、ウラマックさんはね、あの、ツイッターとか、SNS で、あの、ね、参加されたりすることとか、ね、こんなことやりますみたいな情報を出してくださるので、ね、はい、あの、フォローの上、あの、情報を、逐一、チェックしていただければと思います。ということで、じゃあ、アンケートの方に行こうかな。今回のアンケートでございます。食欲の秋にちなみまして、ドラマ、アニメ、ゲーム、映画に登場した、美味しそうな食べ物ということで、皆様よりご回答をいただいております。まず、初っ端のご回答は太郎ちゃんです。太郎ちゃん。お疲れ様です。ありがとうね。私が美味しそうというより、常に気になってしまうのが、ゲームしてると、途中で主人公の体力回復の元になるやつ。食べ物で回復とかもあるけど、それ以外のアイテムいろいろありますよね。ファイナルファンタジーだとポーション。 サイレントヒルでは回復ドリンク、バイオハザードだとハーブを混ぜたやつ、などなど、うん、でも、ハーブを攻撃中に飲んだらむせたりするのではないかなと、いらん心配もします。ポーションとかはやっぱりスポーツドリンクっぽいのかな、いろんなゲームのそういった回復アイテム、実際によると面白そうですよね、ということで、一回コンビニでファイナルファンタジーのポーションは出たよね。
ねえ、
なんかあのボトルのデザインもね。
そうそう、
うん。あの昔のファミコンとかスーファミ時代のポーションのボトルのデザインにちょっと似てた感じだけれども、なんかあの、モンハンとかも結構食べ物出てくるじゃない？
うん。
うん。なんか、ああいうのって、やっぱり見てるとゲームプレイしてるときにお腹空いてきたりとかする？
するする。するする。
ああ、そうなんだ。なんかあの、なんだっけ、私、モンハンをちゃんとしたことないからわかんないんだけど、なんか CM かトレーラーで、焚き火の上でお肉をぐるぐる回してる、なんかロティサリーチキンみたいに回してるやつが、あれ見た瞬間に、あ、このゲームお腹空いてる時間帯でやるとやばいなって思ったね。
昔からお約束でタイミングでちゃんと上手に焼くと、上手に焼きましたっていう。
あ、焼き上がりまで判定されるの？
はい、焦げで、っていう、みたいな。回復が全然少なかったりする。
そこまであるんだ。うわあ、でもなんかゲームのそういうのって、なんか回復アイテムって、なんか、こう、実際の私たちの実生活に近いその食べ物系とかもあるけれども、どう考えたってこれ、あの、通常の私たちだったら、あの、不意に飲もうとは思えないようなものとかもあったりするじゃん。結構私ね、バイオハザードのハーブもね、なんか少々抵抗があるんだよね、見た感じが。なんだよ、この草みたいな。
草だもんね、だろ
う
ね。
そう。なんかそこら辺の軒先に生えてそうな草をさ、飲めと言われてもみたいなところがあるので。
あの、結構前のゲームだけどさ、あの、おぼろ村正っていうゲーム。
はいはいはい。はい、わかる。
めちゃくちゃうまそうだね。もう、徹底的にこだわって書いてるんだ。湯気とか。
ああ。
美味しそう。うん。
ね、なんかそういうところになんか工数を注いでる感じがあると、なんかね、おおってなるよね。
そう。
うん。なんか私がドンバマリしたエルデンリングは、あの、うん、あれなんですよ。あの、まあ、例えば、MP 回復的なものと、この HP、体力回復的なものって2種類あると思うんですけれども、なんか、エルデンリングって、あの、これが聖杯瓶ってやつなんですよ。結局中に液体が入ってるやつなんですけれども、あの、この MP 回復的なものと、そう、魔力回復的なものと体力回復的なものの、全体で持てる瓶の数がめっちゃ絞られてるのね。
おー、難しいね。
トータルで7本しか持てないとしたら、そのうち何割を、その赤瓶、あの赤瓶、いわゆる体力回復に何瓶使って、魔法回復に何瓶使うかを自分で決めなきゃいけないの。
へ
ぇー。なので回復できるチャンスがどっちかによるので、均等にする人もいるけど、魔法メインで使う人は、MP 回復の方に、あの、8割使って、体力回復はたった2本しか予備がないみたいな。うん、
体力回復魔法もあるってこと？
体力回復魔法は一応あるんだけれども、この魔法を使えるようになるには、相当、あの、進行値とかっていう、その、なんだっけ、強靭度とか、なんて言えばいいのかな、この魔法の強さとか、自分の才能の数値を振るときに、うん、進行度にかなり振らないといけなくって。で、進行度に振っ、あの、1レベルがあったときに、1進行度に振ったら、もう、HP とか上げらんないのね。
なんだそれ？ほう、難しいな。
1個しか選べないの。レベル1上がるときに、どれかに1落とすみたいな感じだから、だから、進行強くしたかったら、何かを諦めないといけなかったりして。なので、まあ、いわゆるね、フロムの死にゲーと言われるやつですけれども、まあ、死にゲーと言われるゆえんは私もね、それで本当に痛感して、こんなにたった、で、周回しても、トータルで持ってる瓶の数が一桁から増えないの。
うわー、すげー。
二周したらもうね、拾えないのね、その瓶の数が、増えるはずの、種があるんだけれども、その種がね、落ちてないのも2周目から。
それはね、本拠地のみたいなところから、どこに冒険行く、スタートという時点での便の、なんとか、振り分けがある、うんうん。
あのね、あの、その、最初に持てるのは2便か3便ぐらいしかないんだけれども、
うん、
これの便のトータル数を増やしていくのって、世界各地にの、もうなんかビチッペタとかに落ちてる黄金樹の種っていうのを拾って、うん、で、これを使って便の数を増やしていくのね。
すげえゲームだな。
そうそう。だけど、1周目で、まあ大体9便、マックス9便ぐらいかな。あの、取れるんだけど、9便分の種が取れるんだけど、2周目も落ちてないのよ、その種が。
すげえシビア。
だから、どんなにレベルが高くなっても、瓶の数はそこから動かない。
そうなんだ。
そうそう。だから、ね、あの、なんだっけ、例えば、あの、ファイナルファンタジーとかみたいに、あの、ポーションが99個あるから、少々無茶な戦い方しても回復できるみたいなのは絶対なくって。すげーって思いながら、もう、なんかもうほんとね、あの、同じ的にね、200回ぐらいやられながら、ほんとちょっとずつ進んでいくっていう。
ああ。
多分ね、あの、我慢強さを、あの、この年になって、ちょっと獲得できたのは、エルデンリングのおかげかなと思うね。
これ叫んだりしないの？ああとか。
あのね、時間帯によっては叫んでた。
叫ぶよね。
うん。叫ぶし、なんかね、めっちゃね、歯食いしばってた。うーんって。そう、これで私、あの、奥歯の銀歯が外れ、会社に通わなきゃいけなかったんだよね。
嘘、すごいゲームだな。
そうそう。まあまあ、でもそういうのがあって、あ、同じくゲームの方でもご投稿来てますね。こちらですね、ラジオネーム、シンラ君の娘さんです。ありがとうございます。ファイナルファンタジー15のイグニスが作るキャンプ飯が、キャンプ飯の範疇を超えてる上に本当に美味しそうなんで空腹の時に見ちゃうと危険。食事のバフ効果の種類や強度が幅広くって、うん、武器の選択よりも直前に何食べるかでバトルの難易度が変わるというどれだけ食事を重視してるんだみたいなシステムも最高でしたということで、
うん、
これで、ね、あの皆さん番組終わった後にググってみると、あの、イグニス、ご飯でググってみると画像が出てくるかと思うんですけれども、あの、結局、なんだっけ、モンハンもそうだと思うんだけれども、なんか自分が戦った相手のお肉とか、
うん、
食材にして、やる、あの、調理するっていうのがあって、で、あの、その調理の材料が揃ってて、で、調理した時の後に、あの、料理自体の出来上がりの質は同じなのね。
お
うん、なので変わらないんだけれども、そのバフ効果みたいなのが料理によって全然違うから。例えばなんだっけ、こう、今からなんか雷系の攻撃をめっちゃしてくる強いボスキャラと戦うときに、あの、雷系の効果をこう減らしてくれるバフが乗るやつを食べて対策したりとか。
そのバフ打つ。
そうそうそうそうそう。で、なんか、それも、あの、ずっと続くわけじゃなくて、何分間しかないから、その間に、ボスのところまでとりあえずたどり着かなきゃいけないっていう。いや、
むずい。へぇ。
そう、でもなんかこれで、その、組み合わせによっては、あの、普通に何も対策しないで戦ったら、めっちゃ難敵が、すごい簡単に倒せるようになったりとかがあるから、あの、こうなんだっけ、あの、アイテム屋さんとかと同じで、レストランも、あの、いろんな場所にあるのね。うんで、そのレストランも、メニューが違うのよ、うん、レストランによって。で、そこのメニューで、何のバフが乗るかを、あらかた記憶しておかないと。
はぁ、面白い。
そうそうそう、めっちゃ、でも、あの、面白かったのが、そのファイナルファンタジーのイグニスが作るキャンプ飯、およびキャンプの、あの、うん、ツールを、コールマンとかと、あの、しっかりそこは、あの、お仕事的なところの契約を済ませてて、コールマンの実際にあるキャンプツールが出てきたりとか、あと、なんだっけ、日清のカップラーメン。カップラーメンっていうか、カップヌードルあるじゃん、
うん、
あれと実際、ちゃんと、契約をして、で、このカップヌードルにトッピングする、あの、謎肉を超えた謎肉みたいなのを、狩りに行くサブイベントとかがあって、
はあ。
で、この謎肉を超えた謎肉がベヒーモスの肉なんだけど。
あまあ、豚
ベヒーモスなんだみたいな感じ。究極のカップヌードルを作るサブクエがあるっていう。
すごいね。ほー、
うん。面白いなと思いました。でもめちゃめちゃ、やっぱりあの、ファイナルファンタジー15のイグニスのご飯も、その、個数がいっぱい入ってる感じのするグラフィックで、美味しそうだった。
本当美味しそうなわけね、ちゃんと。
本当に美味しそうで、一番最初に何の材料がなくてもとりあえず作れるやつが、おにぎりなのね。
おお、
おお。白飯のおにぎりなんだけど、もうこのデフォルトで作れるおにぎりの米のツヤ、ツヤがね、本当に美味しそうで。
その世界米あるんだ、普通に。白米か。
ねえ、だからね、一体なんか、どこに水田あるんだろうって思うんだけれども、なんかね、本当に、本当にうまそうなものがね、いっぱいある。でもね、なんかそういうゲームがね、結構増えてきて面白いなって、うん、思いました。
うん、
続きまして、こちらは、ゲームではないですね、ラジオネーム、マウンテンサトさんです。ありがとうございます。昨日何食べたのドラマももちろんなんですけれども、原作漫画の方の料理、調理中のオノマトペ最高じゃないですか？あれ、料理する人なら誰だって、オノマトペだけで美味しそうって反応になると思うんですよ。他の書籍はほぼ Kindle なのに、何食べだけは紙媒体で買い続けている理由は、あれは私にとってレシピ本でもあるからなんです。紙で残しておきたい。うん、吉永文先生がお料理上手なの、あの作品で伝わってきますよね。普段から料理してる人ならではの工夫に満ちているということで。
うん、なるほど。
ドラマの方でもね、毎話毎話もうツイッターで、うん、みんなリアタイ勢の人たちの、ホットワードで爆発する人気コンテンツなんですけれども、確かに、紙、もともとはね、今はドラマも、になってるけれども、もともとは紙媒体でね、10年間すでに出てた、ね、話じゃない。で、私も吉永文先生は好きなんで、1巻からもちろん全部読んでたんですけれども、吉永先生が普段から料理をされてて、で、しかも、なんて言えばいいのかな、この生活の中で料理をするっていう前提のお料理を作品に出してるので、手間がかかる下ごしらえがあるんだけど、実はこういうやり方でも美味しく食べれますみたいな、ことをさりげなく作品の中に入れてたりするのね。
素晴らしい。
うん。なので、私も実は、何食べから、普段自分が作ってるご飯のレシピは何食べから結構いただいてるんですよ。なので、で、また、何食べのね、その漫画の方をご覧になった方はわかると思うんですけれども、単行本化された時に、その作品の後ろのページに、レシピ的なものが別ページで挟み込まれてるんですね。これは単行本の時だけ入ってくるページなんですけど、で、あとはなんかこう、もしこの食材がなくても、これで代用してもめちゃめちゃ美味しいですとか、そうそうそう。で、あと、例えば、まあ、普段からやってらっしゃるんだろうなっていうのは、例えば、まあ、パウンドケーキを、
うん、
の、回があった後のそのページに、まあ、パウンドケーキの保存方法について書いてあったのね。アルミホイルで包んで、おせんべいとかが入ってるブリキ缶があるじゃない？クッキーとかが入ってる。あれにしまっておくと、風味も長持ちしますって書いてあって、こういうのって、実際普段から作ってる人じゃないと出てこないじゃない。
そうだ、すごいね。
こういう引き出しがね、あるってことは。うんうん、なので、もう吉永先生の、お料理ネタは絶対的な信頼を私は置いてるので、うちの、だから、サバの味噌煮もそうだし、クリスマスとお正月に作ってるローストビーフも私、吉永先生のレシピで。作っても絶対失敗しない。
すげえな。
絶対失敗しないローストビーフができるので、皆さんもよろしければ、吉永文先生の、原作漫画でもそうなんですけど、何食べって、何食べドラマが出た時にレシピ本が出たんですよ。
あ、そうなんだ。へえ。
そうそう。で、今んとこ2冊出てるんですけれども、こちらの方に、そのローストビーフの、レシピも載っております。めっちゃ簡単。
へえ、そうなんだ。
そうそう。火の面倒を見る時間が15分もない。
嘘、すご。
あとは、放置。
ええー。
す スペシャルレシピが載ってます。もうめっちゃ、これね、本当にみんなに万人におすすめしたいローストビーフのレシピがありますので、今からクリスマスメニューちょっと考えてらっしゃる方は、何食べのちょっとレシピ本を購入いただいて、トライしていただけるといいと思います。
なるほど。
準備するのは肉だけだぜという素晴らしい。
お
うん、まあ、あとはお家にある調味料でできる。ローストビーフがありますので、ぜひぜひ皆様。でね、今絶賛ドラマもやってるし、実はね、私もドラマの方もめっちゃ見てるんですけれども、まあ、最近、出た、何食べが、関数が22巻が出たんですね。
うん、慣れてんだ。
で、うん、22巻で出てた、ほうれん草のポタージュが、まあ、時期的なものもあるんだけど、めっちゃ美味しそうで。なんかもうさ、ポタージュとかさ、100人いたら100人が好きじゃん。
もう響きだけでなんかもう届けそうだね。
ポタージュ。ねえ。そう、はい、もう何ポタージュにしたって美味しいけど、ほうれん草のポタージュとかさ、もう彩りも最高だし、栄養もあるし、もう、うわーってめっちゃ飲みてーって思いながら見た。
おー、うん、
そうそう。で、なんかめんどくさくない。家で2000円ぐらいで通販とかで買える、ハンドブレンダーだけで作れる。
お
うん、レシピを、吉永先生が書いてらっしゃったので、
うん、
で、でっかいなんかこうミキサーとかがいらない?
もう
安くでね、ホームセンターとかでもね、もう今下手したら本当1キッパーぐらいで買えたりするので、なんかそういうね、使いやすくて、高くない道具で使えるね、レシピとかも出してくださってるので、私もめちゃめちゃ吉永文先生の、作品で美味しいものをいっぱい情報ももらって、で、自分でも作りたいと思うのはガンガン作ってます。
へー。
なのでね、割と一人暮らしだけど、なんか、なかなかね、料理しないっていう人は、いきなりね、難しい本格派のレシピで、例えばさ、エシレバターをわざわざ、フランスのエシレバターを買わなきゃいけないようなレシピとかにするんじゃなくって、ね、普通にスーパーで売ってたり、家のね、冷蔵庫に入ってるもので作れるレシピをね、書いてくださってる料理研究家さんとか作家さんもいっぱいいるので、そこからチャレンジしてみるのありかなと思います。続きまして、こちらはラジオネーム、はい、バッグロージャーさんです。ありがとうございます。ゆるキャンに出てくるキャンプ飯が美味しそうすぎるんだけど、それまで全然自炊したことなかった自分には、スープパスタですら難易度が高かった。でもこれきっかけで自分の飯ぐらい面倒見れるようにならんと、将来自分の面倒見れないじいさんになるのが確定なので頑張ってみた。ちゃんとできたような気がするということで、バクロージャーさんは男性なんですね。ここから一人分の鍋は案外簡単に作れるとか、ご飯は一度に炊いて冷凍しておけばいいとかを、ネットのソロ飯初心者向けサイトで知って、とうとう先々月の自分の誕生日に、ちょっと高い包丁とまな板を買いました。
お、いいですね。
道具が良いとモチベ上がりますね。
うん。
以前より食生活豊かになったけど、人間ドックの数値は良くなりました。
お、
やっぱり偏ってたんですね、外食だけだと。まあそうね、そう、それはわかるわ。うん、外食だけだとそうなっちゃうよね、どうしても。
うん、
自炊に目覚めて、いろいろなサイトやレシピ本見ながら、あれこれメニュー考えるのが楽しいです。今年のクリスマス、相変わらずぼっちですけど、すごいクリスマスディナー作っちゃおうかなと考えてます。一人だけどチキンとか焼いちゃおうかなということで、そんなバックロージャーさんには先ほどご紹介した、昨日何食べたのですね、レシピ本おすすめいたしますということで、圧力鍋とか全然使わないで美味しいものがいっぱい作れるので。
すご。
そうそう。あ、でもね、ゆるキャンきっかけにね、その自分の、自炊にね、
うん、
まあ趣味が広がったというかね、結局で、ね、自分のご飯を自分が、ね、作れるっていうのは、結構、なんて言えばいいのかな。人生の根幹に関わる部分じゃん。健康と、その、なんて言えばいいのかな。やっぱり食って楽しみじゃない?
うん。
うん。その楽しみを自分が担保できるっていうのはすごくでかいと思うのね。
うわ、俺はないがしろしてんな。そこは。
俺やる。私ね、これはね、ほんとね、男性とかでも、とりあえず、ご飯と味噌汁と、魚焼けるようになれば、とにかく人生の幅は広がるってみんなに言ってる。
そうだね。息子にはそうなって、
ねえ、やっぱね、ご飯の面倒がね、自分で見切れるようになると、 なんかほら、コロナ禍の時そうだったじゃない。外食のお店があらかた全部夕方で閉まっちゃって、外でご飯食べれなくなったっていうね。でも、もう選択肢がコンビニの弁当しかないみたいな、ね、選択肢の中で、やっぱりね、食べ物の範囲が選べない、選択肢がなくなってくると、やっぱ人間ってメンタル凄むよね。
確かに食い物大事だからね。
うん。なので、まあ、バックロージャーさんはね、ゆるキャンをきっかけにということで、自炊の道が広がったっていうので、やっぱさ、でも、道具とかいいのをね、買い始めたらもうめっちゃ楽しいよね。
こっちの道は結構やばいでしょ？アウトドア系の。今すごいじゃん。
そうそうそう。なんかさ、包丁とかもさ、なんか、ね、なんか職人の名前が入ったりした、すごいいいやつとかをね、買っちゃったりするともう、今度はあれだよ、包丁研ぎにこだわり出して、包丁研ぎの砥石を探す旅に出るんだよ。
わあ、深いね、その世界。うん、
楽しいけどね、うん、もう、うん、包丁研ぐのがね、趣味みたいになってた時期が私もあったので、過去に。
ああ、
もうとにかく楽しいみたいな。旗から見てれば、
うん、
旗から見てればやばいんだろうけどね、金曜日の夜に包丁研ぐ女みたいな。
山んばりだ
ね。シャッコシャッコ研いでたから、あの頃。でもなんかね、お鍋とか、そういうものでね、もう本当に沼としてはかなり、まあ、生活、自分のね、楽しみに直結してるので、まあ、投資して損することはあんまりないとは思うんですけれども、とにかく幅は広いので、沼の。なので、もハマってしまったからにはもう一生もんですから、バックロージャーさん、ぜひ、クリスマスディナー、すごいやつ、作っちゃっていただきたい。
ぜひ。
楽しんでいただければと思います。続きましてはこちら、ラジオネームサンガリアンさんです。ありがとうございます。アニメの23時のサガメシは衝撃でした。自治体が観光客や生産品消費拡大を目指して作ってるアニメで、あそこまでアニメの絵力を信じて、とんでもない作画を出してきたアニメは今までなかったのではと思う。
うん、
自分は普段そんなに居酒屋とかに行ったりはしないんだけれども、お店の店頭に予備子のイカ刺身の文字を見た瞬間、初見の店に入ってしまったし、スーパーでイチゴさんを見つけた時はほとんど値段を見ないでカゴに入れましたということで、これ23時の佐賀飯っていうのはそのもう佐賀県が全面協力のもとで作られた佐賀の美味しいものを、紹介するってだけのアニメなんだけれども。
へー。
だから、主人公とかいないの。
どういうこと？
主人公は、舞はその食材。で、とにかくこれを、まあ、生産とかね、あと、イカとかだったら、イカ釣りのところからのシーンとかを全部アニメにして、どんな風に食べると美味しいとか、あと実際この、お店、名店の紹介とかもあるんだけれども、番組終わった後に23時の佐賀飯で検索してもらうと、公式ページが出てくるんだけれども、まあ、どんな思いでこのアニメの企画が進んだかとか、あと、このアニメの中で、どれだけその食材、まあ、予備校のイカとかもそうだし、牡蠣とか、佐賀牛とかをどう美味しく表現するかの、この、なんて言えばいいのか、ラフ案とかが全部載ってるのね。これ見ると美味しい。どこをデフォルメして、どこをリアルにするか、一つの画面の中で。そういうところも全部細かくね、資料として、閲覧できますので、ご覧いただきたい。たった5分のアニメですよ。
あ、アニメ？
たった5分。あ、で、今、YouTube で完全版で全部見れます。
あ、見るんだ。お、見よう。
うん、23時の佐賀飯も、私もでも23時の佐賀飯好きで、私の母親がもともと佐賀県出身なんですよ。
おー、なるほど。
うん、母方は、佐賀の方なので、実家がね。なんだけれども、そのね、やっぱり、それでも佐賀に行く機会ってそんなちっちゃい時から何回かしかなかったので、で、私の中に脈々と流れているその佐賀県民の血みたいなのがめちゃめちゃ呼び起こされて、やっぱ佐賀飯見た後にその食材で、例えば、まあ、沖縄でね、なかなか手に入らないものばっかりだったんだけれども、なんか通販できないかとか、あと私もたまたま沖縄で本当に奇跡的にこの佐賀のいちごさんっていう名前の名品のいちご、見つけた時に、やっぱり私も、わあ、これだと思って買って食べたもん。
へえ、ほんと？
うん。 やっぱ、あ、これが、あの、いちごさんかって思って、やっぱりそういうところで、かなり反響はね、あの、大きかったと思う。
そうなんだ。見てみよう。
剣のロゴまでがデカデカと載ってるアニメにして、こんな訴求力のあるアニメあるみたいな感じでした。なんか、あのね、あ、もうアニメ分かってる人がその行政サイドにいたんじゃないかなって思う感じね。アニメの力っていうのを分かってて、で、そのアニメの力を信じて企画を進めたっていうのが本当に伝わってくる。すごいやつだった。もうこれはね、最近のアニメじゃなくてもね、あの、コロナ禍の時のアニメだったんですけれども。
そうなんだ、へぇー。
その23時の相模市を作った、まあ、きっかけの中の一つは、そのコロナで観光客が来なくなった。
うん。
飲食店に人が来なくなったけれども、名産品は相変わらず旬があるわけじゃない？
うん、うん。
イカならイカ、牡蠣なら牡蠣。で、イチゴ農家さんはもちろんイチゴ作ってるから、イチゴをね、収穫して出すじゃない、うん、でもそれを食べてもらえるチャンスがなくなってきてる。旬は、あって、美味しいのはあるのに、それをお届けするチャンスがないっていう時に、ここでどうにか皆さんに知っていただこうみたいなのがそもそもの企画なのね。うん、
なるほど。
うん。で、やっぱりね、地産だけで、その地元の消費だけではやっぱりね、消費しきれないぐらい豊かなね、漁場だったり、そのね、作物の、生産量だったりするので、結構大きかったんじゃないかなって思う。
そっか。
私あんまりね、普段、イカの刺身、そんなにいただけ、量いただける人間ではないんだけれども、
うん、
予備校のイカの回、確かに見たときに、イカ刺し食いてって思ったもん。こんなに甘そうな、こんなに甘みがいっぱいのイカをアニメで表現された日には、イカ刺し食うでしょ、みたいな。
すごいね。
なので、裏幕さんも見てみて、23時の坂上市、完全版 YouTube で上がってますので、ご覧いただきたいと思います。続きまして行きましょう。こちら、ラジオネームファミレスラブさんです。ありがとうございます。ファミレス大好きなんだね。異世界食堂の第1話を見たのが夜中で、猛烈にビーフシチューが食べたくなって、慌てて近所の深夜までやってるファミレスを探したけれども、あ、その時だったんだ。コロナの外出自粛の時短営業でクローズしてたから、自転車でセブンイレブンまで行って、金のビーフシチューを3個まとめて買って、自宅で爆食いしました。
なるほど。
美味しい料理が出てくる系のタイトルは、深夜や明け方に見るもんじゃないですね、ということで。
うん、なるほど。
これはもうそういう、異世界食堂自体は、ちょっと待ってね、今バッと調べる。異世界食堂自体は、2017年だけど、ファミレスラブさんが見た時がコロナ禍だったんだね、じゃあね。一話をたまたま見たのが夜中だったということで、多分ね、配信とかで、ね、
うん、
配信かサブスクでね、ご覧になったのがコロナ禍だったから、ファミレスも空いてなかったということで。うん、いや、でもまあ、セブンのね、金のビーフシチュー確かに美味しいからね。
うめえからね、う
ん。ね、量ちょっとしか入ってないから3個まとめて買う気持ちもめっちゃわかるんだ。
うん、
ねえ、もうバクバク食べたかったら3個は食べないとねって感じなんですけれども。うん、ちなみに、ウラマックさんの、まあ、コンテンツとかでこれ食べたいなと思った作品とか食べ物ってあります？
いや、だけど、俺今日これ見たのよ。ででって、君たちはどう生きるか。
これもまだ私見てない。これ、うん。
もうこれさ、4ヶ月ぐらいもやってんだよ、劇場で。ずっと。
うんうんうん、
シネコンで、なんつうの？流行る映画ずっと長くやるからさ、見れんだよ。うん、で、俺一回見なかったから、もう一回目もう泣きすぎてわけわかんなかったから。
あ、今回。ギャン泣きしたんだ。
俺はね、わけのわかんない涙が止まんなくて、5分ぐらい席が立てなくて。
あ、それは未だにその泣いた涙の理由はなんか言語化できない感じ？
全然わかんない。で、もう一回見ようと思って今日、嫁さんと一緒に見に行ったんだけど、うん、この中でもうジブリってほら食い物美味しそうに、もう定番だけど、今回は、フランスパンを厚めに切って、アホみたいにバターを塗って、
うん、
一個でもたっぷり塗っただけのやつを食うっていうシーンがあって、これね、あれはね、悪魔のパン。
悪魔のパン。
そうなんだよね。
もうバターがしみしみのフランスパンなんだ。
バターってなんであんなうまいんだろうね。バター。
ほんとそうだよね。なんか。
南極料理人って映画でもさ。
うん。
優しくなっちゃった人がバターをこう。
塊で
頑張ってるシーンがあるんだけどさ。
うん。
あれ、うまいのかね。
どうなんだろう。でもなんかさ、アメリカだっけ、どっかでさ、バターのね、フライみたいなね、やつがあったよね。バターをフライにするんだみたいな。
塊のまんまね。
そう。いや、でも、私、塩バターパンに、ここ1年ぐらいずっとハマってて、行く先々のパン屋さんに塩バターパンとかバターパンが売ってたら、買っちゃうのね。
うん。
で、この夏2ヶ月間だけ私沖縄いなかったんだけど、その間に出会った塩バターパンが、めっちゃうまくって、
うん鹿児島？うん。
そうそう。で、鹿児島のその某パン屋さんなんだけど、2ヶ月の間、ほぼ毎日その塩バターパンを毎朝食べてた。
カロリー的にはどうなんだろうね。
その塩バターパンを2個とカフェオレを2ヶ月続けても飽きなくって。
ええな。へえ。
私沖縄に帰らなきゃいけないって時に、ほんと塩バターパンを何十個かまとめて買って帰ろうかなって思ったんよ。ほんとそれぐらい美味しくて。まあ私が塩バターパンのをね、それまであんまり知らなかったから、いきなり美味しいところに当たって、ね、うん、熱病に浮かされたみたいにそこで食べてたっていうのもあるんだけれども、やっぱさ、バターの力のえげつなさをその時痛感したね。
さ、バターって乳だけどさ、ご飯とかでも合うんだよね、ラーメンとか。
合う。
合うよね。俺、子供の時考えられなかったけど、合うんだよね。だってグラタンとか、ドリア。
うん。
ホワイトソースだもんね。
そうそうそう。で、うちの実家だけなのかどうかわかんないんだけど、うちの実家、豚汁作った時に、豚汁作った時に、豚汁に、スプーンで、ティースプーンで半分だけ、バターを落とすの、その豚汁に。
おー、コクが。
で、黒胡椒
あ、うまそう。
ちょっとかけるの。これ、うちのお母さんだけのオリジナルじゃないと思うんだけど、めっちゃうまい。
そうなんだけど、うまそう。
そうで、だから、豚バラの、なんだっけ、お肉じゃなくっても、めっちゃコクが出るから。
なるほど。うまそうだ。
それだけでメインのおかずになる。
ああ。
もう、感覚的には和風シチューだよね。
なるほどね。
そう。ね、もし、大量に、豚汁作った時に、ちょっとご飯味変したいなって思う方、ティースプーン半分だけ、バター入れて、もうお椀に盛った状態でね、バター落としてほしい。で、そうすると、溶けていく、につれて、どんどん味が変わるから。
うわぁ、うまそう。
バターの濃度がどんどん上がっていく感じで、で、黒胡椒も、追い胡椒したり。
う
ん、
いや、うまそうだな。
私は、なんだっけ、うちの実家の方、お母さんが作ったやつは細かく挽いた胡椒だったけど、私はあえて粗挽きの黒胡椒で言っても。
こうガリガリガリ。
そうそうそう、もう、ガリッと引き立てで。
うん、
もうね、神の食べ物かと思うぐらい美味しいので、バターと黒胡椒ぜひ皆さん、七味入れる人いるじゃん？
あ、醤油七味、七味。
そうそう、うん。なんだけど、七味じゃなくって、あえて胡椒に変えてみると、全然味違うから。
なるほど。
本当に、おぬぬめでございます。
うん。で、まあ、自分イメージ相変わらずうまそうなんで、ちょっと見て、映画の方も。
うん、ねえ、だから、もう本当に私、この夏からこっちね、全然映画見てなく、だから私さ、ゴジラマイナスワンが上映期間中に見に行けるのかどうなのかが、甚だ不安なのね。
正月まで絶対やるから大丈夫だよ。
ねえ、うん、もうやってほしい。やってほしいんですよ、うん、もう。なんか、ね、もうすっごい評判。いや、だからもうパンフーもめっちゃ羨ましい。結構早い段階で行った。初日とかに
行った。俺初日。行った。
わあ、羨ましい。
でもね、手がじゃないけど、まあ、なんだろうな、満足度が高い。
ねえ。
ね、怪獣映画というより日本映画だね。なんかね、同作の日本映画を見たなっていう感じが、とてもする。
ねえ、なんか、どなた、なんか、どなたかが書いてたけど、その、まあ、いわゆるゴジラというコンテンツって、そのハリウッドでも映画化されたりとか、まあ、あるじゃない？なんだけども、今後日本で次にゴジラを、監督、誰が引き受けてくれるんだっていうぐらいハードルが上がった気がするって書いてる方がいて、ツイッターで。あ、そんなにすごかったんって私もびっくりしてて、絶対でもね、劇場で見た方がいいってね、10人あったら10人にそう言われるから。
今回、思いっきりデジタルのゴジラなんだけど、着ぐるみじゃないね。
うんうんうん、
それ、あの、 すごく近くまで寄ってくるゴジラを撮りたかったらしいんだよね。で、
海賊が
どんな接近してもできるからっていうんで、うん、そのデジタル性がすごい生きてる怪獣映画になってるのも面白くって。だから、うん、IMAX とかで見るとよりいいよっていう。
なるほど。
うん。
ね、しかもね、その舞台が戦後間もない日本っていうところで。
あの、一作目のゴジラの前なんだよね。
そうだね。だからね、それびっくりで。
すごい発想、アイデア。うん。
ねえ。なので、なんかね、あの、最初そのね、山崎監督が撮るっていう時に、あの、ね、みんなどんなのになるんだろうって、それぞれがね、ゴジラ好きな方がね、三丁目の夕日的なゴジラになるのか、どうなるのか。
ドラキーかみたいな。
そうそうそうそう、ね、ユアストーリー的なゴジラになっちゃうのみたいなのもあったけど、結局ね、そういうね、大方の予想をね、ことごとくいい方向に裏切った、もしかしたらね、今年の日本映画の最高峰なのではっていうね、ふうに言われてるので、うん、早くも。ね、絶対これは、もうだからもうね、どうにかもう沖縄の映画館、あの、長めにぜひ上映期間設けていただきたいと思います。ということで、アンケートご紹介、はい、行きましょう。ちょっと時間が残りわずかなので、駆け足で行きます。こちらですね、ラジオネーム、チャーさんです。ありがとうございます。ジブリのもののけ姫で、あ、これもジブリですね。名前忘れたけど、悪そうな坊主、自己坊だね。が食べてた雑炊。
ありまそうだね。
明日かと食べるシーンがありましたっけ？焚き火で食べるものって何でも美味しそうに見えるんだけど、あの雑炊は本当に美味しそうって思いました。ということで。あれさ、最後の最後にさ、自己坊が懐からお味噌出して、お味噌ちょっと取るじゃん？
なんだよね。
ああ、お味噌味なね、だからお味噌が貴重品だなっていうこともね、あの、取り分けるちょっとの量でね、味噌って貴重品なんだなっていうのもわかるし、うん、あ、味噌味の雑炊はうまいに決まってんだろみたいな。
そうだね。
そうそうそう、うん。あれは確かにね、あの、私だからお家で、あの、雑炊するときに、割と味噌味の雑炊作りがち。
へ
うん。なんかもうね、あの、だしとか、で、味付いてるから、お味噌ちょっとで、くどくならない、うん、いい感じの味噌味の雑炊作れるので、こちら、ご紹介いきましょう。ラジオネーム、リボンコさんです。ありがとうございます。昔の少女漫画って、主人公や主人公のママがケーキ焼くシーンありませんでした？
ほう。
生まれて初めてパンプキンパイの存在を知ったのは、リボンに掲載されていた漫画、括弧タイトル忘れました。で、それまで、お母さんの煮付けしかカボチャの味を知らなかった私は、カボチャ？カボチャってパイになるの？お菓子になるの？と驚愕しました。田舎なので、パンプキンパイを食べられるお店もなく、20代になってようやく食べれました。期待値が高すぎたせいか、あー、カボチャのパイね、ふーん、なるほどね、みたいな薄いリアクションしかできずにいました。ということで、早くも小ネタ超特急お別れの時間でございます。
はい。
はい。今回ですね、アンケートご投稿たくさんいただきましたけど、ご紹介いただけ、できなかったものがあります。ごめんなさい。また次回ぜひご投稿お願いいたします。ちなみに、次回のアンケートテーマは、シワ数のオンエアということなので、2023年、オタ活総括会をいたします。昨年やってごく一部で話題になりましたサイコロトークをやるかもしれないし、やらないかもしれないということでございます。次回のオンエアは、12月13日水曜日夜7時となっております。これで超特急のブログにアップでき次第 YouTube と Podcast を掲載いたします。ということで、今回も、準レギュラーの裏マックさんにお付き合いをいただきました。あっという間の1時間でございました。ということで、それでは次回は12月13日にお会いしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーと
グラマックでした。
それでは皆さん、さようなら。
はい、
1年早い。
もう一回食べよう ね。
さようなら、さようなら、さようなら、さようなら。